御子市新聞が出ておりますけれども、今週はですね、長崎殉教記念聖会のことが一面トップと、それから二面にも出ております。一面は御子の方が書いた記事、二面は私が頼まれて書いたんですけれども、ちょうど論説も順番でちょうど私だったんで、まあ、26ページのことに触れております。ぜひ皆さんですね、読んでおいていただきたいと思いますが、多くの方が奉仕をしてくださいまして本当にありがとうございました。で、今年はですね、御子新聞から DVD を出すということで、普通はすぐダウンロードできたんですけれども、ということで一応ダウンロードできなくなっておりますので、 DVD を買わないと見れなくなっていて申し訳ないんですが、教会の方で買いますので、ですね、ぜひまだその時どうしても参加できなかった方はですね、ぜひ聞いておいてほしいというふうに思います。で、西高で、今回2月6日でしたけれども、5日が日曜日だったのでみんなが集まれなかったので6日の日でしたけれども、西高の丘で殉教聖会をいたしまして、300名、超える方が集まりました。で、夜は長崎大学の中部講堂ところでですね、昼よりももっと多く集まったと思います。正確な数字は把握してないんですけれども、昼より昼も300ぐらいいましたけど、もっと夜の方が多かったように思います。で、非常に祝福された時を持つことができまして本当に感謝をしております。ただですね、かなりきつかったんですね。ところが夜最後の方はすごく抜けてきまして、やはり祝電の高いがあったのかなと思うんですけれども、感動したことはですね、ずっと雨の予報だったんですね。で、最終的には 70% から 80% だったわけですね。で、実際かなり厳しい状況だったんですが、西高の丘で我々がその成果をした期間は完全に雨が止まったんですね。それとその日だけ、前の日もその後もかなり気温が低くなってたんですけども、その日だけは15度16度だったんです。だからで、秋元牧師の説教が西高でもう本当に終わるなっていう時になった時に、ポツポツって降ってきたんですね。ちょうどもう終わるところだったので、ポツポツって降ってきたからちょうど終わられたんですね。そして一斉にパーッと後片付けをしまして、その後片付けがほぼ終わって、全部 PA とかの設備を積み込んで終わった時に、ザーッと降ってきたんですね。それは係の方々はもう一番わかると思いますけれども、本当のおかげじゃなくて見事だったんですね。で、夜は中部講堂でやったんですけども、築50年の建物だったのでですね、雨漏りがしておりました。村川兄弟が一生懸命雨漏りのこう負けて受けてですね、吹いてくださっていたんですけども、雨漏りをしたってことはそれだけ雨が降ってたってことなんですね。だから逆だったら大変だったねなんて言ったんですけども、見事に神様が守ってくださったって、ちょっとリアルでしたね。非常にリアルな感じでしたけども、死の手を感じることができて本当に嬉しく思っています。近日中に死の方に行ってですね、もう早速もう来年2月5日火曜日なんですけども、来年のことをもうすでに始めたいというふうに思っていますので、ぜひ皆さんですね、また来年のためにですね、備えていただきたいというふうに、思います。で、出られなかった方がいらっしゃると思うので、少しね、夜の一番最後にパウロ牧師が話されたことをちょっとだけ触れておきたいと思います。それからエリアの話をされたんですね。で、エリアの話をされて、エリアの話だけじゃないんですけど、そこが一番ポイントだったので、エリアは、450人のバールの預言者とたった一人戦ったわけですね。しかも自分から行って、バールの預言者を集めろって、そして、火を下す神が誠の神であるってやってですね、450人のバールの預言者と戦ってたった一人で勝利を取るわけですね。そして、圧倒的な勝利を取るわけですね。で、そこだけ見るとエリアはものすごくこう力強いし驚くべき技をしているんですが、その同じエリアが、そのほんのおそらく2日後だと思いますけどには、イデベルっていう、アハブの奥さんですけど、イデベルっていう方が、殺してやるって言ったんですね。そしたらですね、エリアは今度はですね、自分中心に恐れを持ってしまって逃げていくわけですね。そしてもう死にたい、もう十分です、もう死にたいって言うんですね。で、同じエリアがあれほど力強く450人のバールの預言者を相手に戦って一人で勝利した、神の力によって勝利したんですけど、その同じ預言者がこうイデベルの一言でこう自分中心に来て恐れを中心に来た瞬間、もう本当に弱くて死にたいっていうほど弱くなったということですね。で、ギデオンもそうなんですけど、ギデオンの場合は神の言葉に従うことによって、こう弱かったのが強くなって器になったんですが、エリアはすでに神の器だったんです。すでに神の器だったんですけれども、神の言葉に従った時はこう驚くような神の働きをし、力強かったんですけど、今度は自分を中心に自分を守るために、 恐れを中心に来た途端に、すでに神の器だったのにものすごく良くなったんですね。で、そのことが語られました。で、私たちも神の言葉に従って生きるときに、私の人生に素晴らしい神の技が現れますし、神の役が現れてくるということをね、ぜひ覚えておいてほしいと思います。で、自分を中心に自分を守るために、あるいは恐れを中心に生きると失敗してしまうということですね。ぜひそのことをね、覚えてほしいと思います。で、その次の日は殉教のツアーがあったんですけれども、シスターの方やそれからカトリックの方も来られまして、今年は人数がそれほど多くなくて24ぐらいだったんですけれども、祝福される時を持ちまして、最後に、記念館をの館長のルカ・レンド神父がですね、記念館を説明してくださったんですけど、すごく、ね、愛を感じましたね。何かというとですね、結構マリアの塔とかいろいろあるわけですよね。そこはですね、さらっと説明しないで済みまして本当になんかこうね、我々にとって関心のあるところに目を留めながら話をしてくださって、なんかすごくこう考えて話してるなってことを思いましたけども、とてもいいマジアの時を持ちました。で、一つだけですね、記念館の一番最初入ったところにね、あるその絵ですかね、あるんですけども、それの説明はすごく心に残ったんですね。で、26の十字架が書いてあって、真ん中に、アルファとオメガが書いてあるんです。で、アルファとオメガは黙食を見て分かりますけども、始めと終わりなんですけど、これはキリストを意味します。で、それが真ん中に書いてあって、あと26の十字架がバーっていっぱい書いてあるんですね。で、言われたんですね、この26人の殉教者っていうのは立場も全然年齢も違ったと。で、あの時代、もし、普通に来ていたら絶対一緒になることはなかった。その人たちが、一つになったのはアルファとオメガ、イエス・キリストを中心に置いたから一つになった、それを意味する絵なんですよっていうことを言われたんですけど、すごくなんか感動いたしました。確かにあの時代、あの26人が全く立場の違う、年齢も違う人たちが、キリストを中心にして一つになったんですね。そうでなければ絶対あの時代、おそらく会話することもなかったような、いろんな立場の違いとかあったわけですね。生まれたところも違いますし、それから年齢も全然違ったわけです。一番は65歳ですが、当時の65歳、今ですれば90歳ぐらいに値します。一番下は12歳ですよね。で、それからあと、もう立場も全然違うわけですね。いろんなお仕事の方がおります。大工さんもいれば、農家の方もいれば、いわゆる武士だった方もいるし、ですね、商業した方もいる、商売した方もいる、いろんな方がいる。それが一つになって、それはキリストを中心にあったからだってことが言われたんですね。それを意味している絵なんですってことが言われたんですけど、確かにそうだったな。で、教会もそうだなと思うんですね。イエス・キリストを中心に置いたときに、本当にキリストを中心に置いて一つになれるのが教会なんですね。ぜひそれを、ね、覚えててほしいというふうに思います。さて、それで今日の聖書の方に入っていきたいと思いますが、今日は、主の十字架クリスチャン宣道の方ならもうよく知っている、いつも御霊のセミナーをするときにですね、カリスマのセミナーをするときに開く箇所ですけれども、今日はこの箇所から語るように言われました。今週ちょうど、白馬スネルゴイキャンプがあって、賜物の学びもありますが、訓練もありますが、ここが開かれたわけですね。もう一度見しますね。14章1節、337ページ、愛を追い求めなさい、また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさいと、こう書いてあります。で、愛を追い求めることと賜物、特に予言することを熱心に求めるようにということが書いてありますけれども、愛を追い求めなさいって書いてあるんですけど、この愛はですね、言うまでもなく、これは私たちの愛じゃなくて、アガペの愛ですね、神様の愛のことですね。このすぐ手前にですね、コリント書の13章の最後のところに、こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です、その中で一番優れているのは愛ですって書いてある、この愛です。で、この愛はアガペの愛ですね。で、神様の愛なんですね。で、その愛はもうちょっと詳しく言えば、4節から13章の4節から、ね、こう書いてあります。愛は寛容であり、愛は親切です、また人を妬みません、愛は自慢せず高慢になりません、礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます、すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます、愛は決して耐えることがありません、うぬんとありますけれども、この愛ですね。で、2月4日の日、先週の土曜日ですね、先週というかその前の土曜日、昨日の前の土曜日ですね、山田牧師のお嬢さんのさやかさんと、石橋兄弟、いつも午後の礼拝に来られますけど、石橋兄弟 のご長男の信久君が結婚式をされたんですが、それぞれに御言葉を選ばれたんですね。でその時に、信久君は詩編の方だったんですけども、さやかさんの方はですね、この今言いました13章の4節からこの8節の今読んだところを選ばれたんですね。だから結婚式の時にここから少しお話をしたんですけども、でこの愛っていうのはですね、私の中にはないわけですね。例えばですよ、 まあ、実際結婚式も行ったんですけどね、さやかさんの名前と信久の名前を入れて読んだんですけど、まあ、今日は私の名前でやってみましょう、ね、私の名前井田木原誠は寛容であり、ある人はその瞬間つまずきますよね。ね、井田木原誠は親切ですと。また人を妬みません。井田木原誠は自慢せず傲慢になりません。ね、まだ書いてないけど、井田木原誠は礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人の下悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。ね、井田木原誠は全てを我慢し、全てを信じ、全てを期待し、全てを耐え忍びます。井田木原誠は決して滅びることがありません。耐えることがありません、まあ、穴があったら入りたい、なくても掘って入りたいって気分ですよね。これはどなたの名前を入れてもあるところはまあ当てはまるかもしれないし、他の人はですね、いや本当にあなたはぴったりですよって言ってくれるかもしれませんが、自分が一番知ってますよね。このここ全部自分の名前を入れてもう全部そうだって言い切れる人はおそらく一人もいないでしょう。不可能ですね。人には無理なのです。である時そんな風になれたとしても、同じ人が全然できなかったりするし、ね、ある部分はそうなれても他の部分はできないってことが多いと思うんですね。しかし皆さん、ここにイエス・キリストを入れるとね、ドンピシャなんです。これイエス・キリストは寛容であり、イエス・キリストは親切です。また、人を妬みません。イエス・キリストは自慢せず傲慢になりません。イエス・キリストは礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人の下悪を思わず、イエス・キリストは不正を喜ばずに真理を喜びます。イエス・キリストはすべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。イエス・キリストは決して耐えることがありません。全く心からアーメンですよね。まさにキリストの愛なんです。神の愛なんですね。で、その愛を追い求めなさいって書いてあって、しかも求めなさいって追い求めなさいだから、ちょっと求めなくて追い求めなさいなんですね。で、じゃあ具体的にはどうすればいいのかってことなんですよ。具体的にはね、私の中にはないんですよね。神様の中にこの愛があるから、その神様を追い求める。もうちょっと詳しく言えば、神様のおっしゃることに従い、神の言葉に従っていくと、その神様の愛が私を通して流れ始めていくんですね。で、まあ、一番分かりやすい例は、何度も話してますけれども、一番最初に行ったフィリピンチームのことですね。また再びフィリピンチームが始まって、これから頻繁に行くと思いますけれども、一番最初にフィリピンに行った時はですね、どういうことだったかというと、予言があったわけですよね。秋元牧師に対して、あなたはフィリピンに行くから準備しておきなさい、用意しなさい。でもフィリピンにその時好きも嫌いもなかったんですね。特別友人がいるわけでもないし、フィリピンという国に特別に関心があるわけでもない。だからといって嫌だと思うわけでもない。何もなかったわけです。ところが予言がそう言ってきたので、秋元牧師はへっと思って一応一言祈って、まあ正直そんな強い関心があるわけじゃないから忘れちゃったわけですね。そしたらまたしばらく経ってフィリピンに行くから用意しなさいと言われて、やっぱり祈って忘れちゃったわけです。そういうことは数回繰り返された後、非常に厳しい言葉できたわけですね。必ず行くから本気になって準備しておきなさいって。それでパウロ牧師はちょっと、すいませんって、ちょっと本気になって悔い改めて言ったら2週間後ですよ。その2週間後にユーデザミッションっていうですね、アメリカの宣教団体なんですけども、その方が、まあ、うちの教会にちょうど来ててですね、それでお話があったわけですね。フィリピンに来てくれませんかって。でフィリピンって言ってもマニラなら問題ないんです。当時のダバオは、共産ゲリラがいて、キリングフィールドだと言われたぐらいですね、非常に危険だったんです。日本の少佐マンが、行かないとこはないと言われてますけれども、その当時はダバオには入ってきませんでした。非常に危険だから、それぐらい危険だったわけですね。で、ところが、まあ、神様から言葉があったから、神様からそこまで言われたので我々は入っていくことになって、7人の男性が行きました。本当に危険だったので女性はちょっと控えてもらって、男性だけで、結婚してる人は奥さんに書いてもらったんですね。もし何かあったとしても本人の責任で言ってますって、ね、教会とか誰かの責任は問いませんって、本人の責任ですって言って奥さんにサインしてもらってるんですね。で、結婚してない人は両親に、ね、本人の責任で言ってますって、何かあっても責任は問いませんってちゃんと一筆書いてもらったんです。そうやって7人行ったわけですね。で、じゃあ彼らはフィリピンの人をすごく愛して本当に助けていきたいと思って行ったかというと、そんなかっこいいもんじゃなかったんですね。神様の導きがあるから、自分は全然力がないし、そんな愛があるわけでもないけれども、とにかく行こうと言って神の言葉に従って行ったわけですね。でその時PA とですね、アンプとですね、エレキギターを持って行ってですね、最低限これを持って行ったら向こうの駅になるって言って、まあ、それが税関を通って持って行けてよかったんですけども、だからご存知のように、その時にミラクル&ヒーリングクルセード、 癒しと奇跡の集会って書いてあって、マッチを上げての集会だったの。そこまでダバオに人が来てくれないので、ダバオの教会が一つになって、とにかく誰か来てくれっていうことで、まあ、日本人が来てくれることになったんで、マッチを上げてやったんですね。だから秋元牧師たちは空港に着いたら花をかけられて、ダバオ市の 市長さんのところにですね、表敬訪問をしたっていうちょっとレベルが違ったわけですよ。実はその中心的な牧師やったのが、ジョイフル教会の、今違う教会の牧師になりますけど、今あの議員さんになっています、カスティア牧師ってね、今議員さんになって牧師、他の教会の牧師をしていますが、カスティア牧師は実は教会でいろんな戦いがあってですね、これを花道に、もう自分は牧師をやめようって決めてたんです。もうこれで牧師は最後にしようと思って、最後にこの奉仕をしてやめようと思ってた。それぐらい壁にぶつかったわけですね。それで、まあ、やったわけです。ちょっと足の悪い方ですね、ハンデを持ってらっしゃる方で。そしたらですね、ご存じのようにそこに行ったらびっくりしたわけですね。そんな風にされるから、で癒しや奇跡なんか やったこともない、ね、パウロ牧師は祈ったことはあるけど、その、ね、時間をかけての癒しとか奇跡はたくさん見てますけど、瞬時に癒されたのはまだ見てないし、他の6人はですね、祈ってもらったことはあっても祈ったことはなかった。その頃、いや本当にその頃はですよ。今は皆さんね、結構祈りますけど、その頃はね、まだね。だから、ある方はですね、本当に言ったんですよね。謝りましょうってできませんって。今は笑い話になってますけど、その時は結構本気で思ったと思います。実際に立ってね、できなかったらまずいからって。でも神様がやりなさいって言うからやったら、38年片耳が聞こえなかった女性が聞こえるようになって、そこから、ダーって来て起こったわけですね。でここで言えば長崎新聞、いわゆるそのローカルだけどダバオの一般紙、一般の新聞、御子井新聞やクリスチャン新聞じゃなくて一般の新聞がの記者が来ていて、びっくりしてそれを新聞のトップに載せたわけですね。いわゆるここで言えば長崎新聞のようなものです、ね、それぐらい一般の人も驚くぐらい技が現れたわけであります。で面白いなと思うんですよね。彼らはそのすごくフィリピンの人を愛する愛に燃えたってわけじゃない。でも神様から言葉をもらって、とても危険だけど神様が言われたから、とにかく神様に従っていこうって言って従っていったの。そしたら3週間の間にたくさんの人がイエス様を信じ、たくさんの奇跡が起こったの。で一番良かったのは、そのカスティア牧師だけじゃなくて、その結構年配の牧師の方々、壁にぶつかっていた。誰もマニラまでは来るけどダバオまでは来ないってことで、自分たちは世界に、そして神様にも見捨てられてるって思ってた。だから一番最後フィリピンの空港でみんなが帰るときね、よく若い女の子が泣くのはよくあることじゃないですか。そうじゃないですね、大の男たちが、牧師たちがみんな泣いていたわけです。で特にカスティア牧師はですね、はっきりですね、これを最後に牧師を見ようと思ったけれども、神様からね、あなた方を通してやりなさいって言われたから、これからももう一度牧師を続けるって言ったの。今も牧師をしてますよ。議員さんになりましたけどね、彼は議員さんになりましたけど、今も牧師をしていますね。でその時若者だった人が今ジョイフル教会の牧師になりましたし、で何かというとですね、みんな男の人じゃないと、なぜかって言ったら、神様が私たちを見捨ててないことが分かったって、あなた方を通して本当に神様がこのダバオの町を忘れてないってことはよく分かったってボロボロ泣いてたわけですよね。ってことは私たちは神の愛を運ぶことになったわけです。結果的にはじゃあ私たちの中に何かがあったわけじゃないんですよね。神の言葉に従ったのです。神の言葉に従っていったときに、本当に私たち賭けだらけで、そんなね、私たち不十分なものを通して神の愛が流れていって、実際奇跡も起こったし癒しも起こったわけであります。ですから大切なところなんですね。多くの方は愛っていうと感情を中心に考えます。愛情ですね。愛情もとっても大切です。大切ですけれども、ここで言ってる愛を追い求めなさいって愛はアガペの愛です。でこれは神様から流れてくる愛です。神様の完全な愛です。それは私たちが作り出せるものじゃない。で私たち人がいいと思ってやったことはある場合にはいいんですが、ある場合にはかえってマイナスになります。でも本当に神様の言葉に従っていくと、相手にとって必ず影響をもたらすし、神の愛が流れていくんですね。さすぐ現れる場合もあれば、後になって分かる場合もありますが、神の言葉に従っていくときに神様の愛が流れてくる。それを追い求めなさいなんですね。そしてそれとともに、ね、2つ目ですが、またって書いてある。これも同時にって意味です。またってのはちょっと難しければ同格の接続詞ですが、砕いて言えば同じようにって、同じようにって。さて愛を追い求めると同じように、御霊の賜物、精霊ですね、カリスマですね、カリスマ賜物、特に予言することを熱心に求めなさいって書いてあるんですね。で愛っていうのはキリスト教の中心と言われます。その通りです。でもそれと同じように、賜物をカリスマを特に予言することを熱心に求めなさいって聖書が言ってるわけですね。で特に この14章の最後にはもう一遍ですね、一番最後の39節には、私の兄弟たち、予言することを熱心に求めなさい、永遠を話すことも禁じてはいけません、だから全てのことを適切に父をもって行いなさいと書いてあって、もう一度熱心に求めなさいと書いてある。二度までも熱心に予言することを求めなさいと書いてある。だから本当に神様の愛を追い求めていくならば、同じようにカリスマを求めていく必要があるんですね。でカリスマを、つまり賜物の働きを求め、特に予言することを求めなさいって神様が命令ですね。で、フィリピの時に、とにかく神様、死に従っていったら、私を通してカリスマが現れたんですけれども、もっと熱心にですね、カリスマを求めていく必要があるんですね。で、昨日ですね、すごい嬉しいことがあったんですね。それは何かと言いますとですね、この前一緒にカンボジアに行った人が、飯塚の教会にいるんですけれども、その飯塚教会の方はですね、からね、メールが入ってきて、いきなりですね。でこの方は熱心なクリスチャンってわけじゃないです。結構業界も触ってたことがあったところが、個人に帰って、彼は実は彼自体が日本の児童養護施設、やはり個人ですね、児童養護施設で育って、そして卒業した子なんですね。子っていうか、もう今はもう40点半かなぐらいだと思いますけども、それでだからカンボジア行った時になんか特別な思いを持ったみたいで、忘れられないって言って、また今回も行ったわけですね。2回目だったんですけど、で彼は今ある仕事をしてるんですけれども、ちょっとね、カンボジア個人に行ってしばらくは来てたんだけど、ちょっと離れてて、また個人に行って、今教会来てるんですけども、すごく熱心なわけじゃないんですね。まあそこそこにやってるって感じなんですね。分かりやすく言えばね。で本人が一番それを自覚してるんです、ね、で自分はそんな熱心になれないっていつも言ってね、よく正解の時には来るんですけどね、言うけど、それ面白いこと言ってますね。その同じ仕事仲間の人が、病院に行った時に首のヘルニアって診断されたそうです。で首がとっても痛かったんですね。でそれでふっとね、普段そんなこと言わないのによくよくやるなと思うけど、癒しの祈りをしてあげようって言って、癒しの祈りをしてあげたんですって。そしたら彼が祈った後、完全に痛みがなくなってですって書いてますよね。癒しの祈りをしてあげたらね、あと完全に痛みがなくなったんだって、クエスチョンマーク。こんな私にも癒しの祈りをするとき力を与えてくれるんですね、クエスチョンマーク。その方は癒されたから点、私はびっくりしています。私はだから相手じゃなくて自分がびっくりしてる。こんな私を通して癒されちゃったってびっくりしてるんですね。でよほど嬉しかったんでしょうね。で私が神様に従って踏み出すときに、神様働いてくれるんだよって、よかったですねって言ったら、またすぐメールが来てですね、ハレリアって今度書いてあるんですね。その方に癒しが起きたのは今日の出来事ですよって、これ昨日のメール。私がなんとなく癒しの祈りをさせてと言って、威厳の祈りと言葉の祈りで祈りを続けたら、癒しの祈りを終えた後は首のヘルニアの痛みがなくなったと聞かされたのから、本人に癒しの祈りを私がしているときに体に何か感じるものはありますかと聞いてみたら、首にホカロンの温かいものを感じて、ホカロンつけてないんですよ首にホカロンの温かいものを感じて、そして痛みが和らいで、痛みが吸い取られていくのを感じたそうです。頭から離れません。私自身がびっくりしています。神様の癒しの方はすごいですねって書いてきたんですね。で私これを見ながら、私も驚いたんですよね。申し訳ないけど、彼を通して起こるとは不信仰ですね、私も思ってなかった。でも神にはエコヒーキはないんですね。本当に傷んでる人がいて、彼よりももっと神様はその人を助けて治してあげたかった。で彼がちょっと勇気を持って祈らせてくれるって言って手を置いたら、神様が彼を通して働かれたですね。組み出す勇気で愛するっていうことはですね、実はカリスマと関わってくるんです。本当に目の前に傷んでる人がいて助けてあげたいと思うとき、癒しの力が必要になってくる。で私たちの手には特別な力はない、私たちには特別なあるからあるわけではない。でも本当に踏み出して祈っていくと、カリスマはプレゼントですよ。プレゼントですね。カリスってのは恵みです、ギリシャ語で。カリスマっていうのは賜物なんだ、恵みなんですよ。受け与え価値があるから、それだけのことを頑張ってやったからもらえるんじゃなくて、全く与えしないものが受けるのを恵みというのです。でカリスマっていうのは恵みなのです。だから私たちが本当に踏み出して祈るときに、主が働かれるわけですね。でそのカリスマを求めなさいって書いてある。でこれは命令なんです。で私たちがもっと大胆にカリスマを用いて人々のために祈り、もっと大胆にカリスマを用いて人々のために語り、予言していくときに、祈っていくときに、もっと私たちは神様を体験できるんですね。 でもね、多くの人は、かわいそうだなと思っても、 どうしていいか分からないと思って何もしない、愛がないって思った、分からないでいるんだと思うんですけど、踏み出してください。私みたいなものだと思わないで、病んでたら手を置いて祈り出せばいいのです。困っていたら祈ればいいのです。そして示されることを語ればいいのです。で、昨日ですね、コンサートした、宣伝も何もしないでコンサートしたそしたら2人、職場の同僚の方や、ゴスペルクラブに最近興味持った方が来られましたら、2人ともカトリックの方だったんですね。見事だなと思いますよね。で、そういうこと全然知らないで、私はちょっと26世紀の話をして、で、礼拝終わった後に、祈ってくださいということだったので、祈りに行ったわけですね。で、手を置いて祈った瞬間ですね、言葉が来たんですね。初めての人はどこかなと思ったけど、お友達がいたので、教会員ですね、その方の。なんか間違ってたらフォローしてくれるだろうと思ってお話、知恵知識の言葉ですね、祈りました。で、祈り終わったら、表情が変わっておりました。で、言ったんですね、言われたことは本当にそうだと思うって言って。で、私はその時ですね、祈ってあげたから、ちょっと気遣ってるのかなと思ってたんですけど、後で聞きましたら、その同じ職場の方が連れてきたんですけども、賛美もとっても良かったし、メッセージも良かったと。でも、一番良かったのは、祈ってもらった時に、言われたことがびっくりしたって。本当に神様は自分のことを知ってくれてるんだなって分かって、それが嬉しかったって言ったんですよね。カリスマなんですよ。カリスマなんですよね。で、私たちは、もっと大胆にカリスマを用いていく必要なんですね。で、主の塾クリスチャンセンターってのはカリスマを用いる教会なんです、ね、ところが正直申し上げますね、今の長崎教会はものすごくカリスマに対して弱いです。とっても弱いです。で、これは特別な人が、牧師や伝道者がやるってことじゃないんです。すべてのクリスチャンが、本当にイエス様を愛するクリスチャンがこれを用いていくときに他の人たちに触れるんですね。で、なんですね、もっと大胆にカリスマを用いていただきたい。で、もし治らなかったら私の問題ですよこれは私の問題じゃない。手を置いて祈るのは私たちの責任ですよ。癒されるかどうかは主の主権ですよ。口を開くのは私の責任ですよ。語り出されるのは神様の側の問題ですよね。で、私たちは神様の言葉に従っていくときに愛を表せるし、私たちが本当にカリスマを用いていくときに神が働かれるんですね。しかもこれ、熱心にって書いてある。特に予言すること。なんで予言がそんなに重要かというと、吟味しないといけませんけれども、吟味をしたら、これは神の言葉なんです。で、神の言葉は、人の心を作り変える。人の人生を作り変える。で、本当に神に働いたら、それは必ず成就するんですね。で、私の教会の中で、この予言の働きが、驚くべき大きな力を表しています。もちろん吟味しないといけませんよ。で、不可能だと思えることはたくさんありました。でも、語られた言葉は確かに成就してきました。で、その言葉を語ってくださいますね。で、どうぞ皆さんですね、このカリスマを熱心になって求めていただきたいと思うんですね。で、賜物の働き、カリスマの働きをね、ぜひ熱心になって求めていただきたいと思います。その時に神様の技が現れてくるってことをね、ぜひ知っていただきたいというふうに思います。今日はここまでにしておきましょう。ですね、はい、今日ここまでにしておきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは今日、賜物の働き、時に予言することを熱心に求めなさいということを語ってくださってありがとうございます。私たちが自分のことに心を奪われてしまうことが多いですけれども、もっと大胆に賜物の働きに手を伸ばして踏み出していくことができるように、豊かに導いてくださいますように心からお願いいたします。そして、与えるものが受けるという御言葉をもっと具体的に生活のただ中で、職場や学校や家庭や人々が置かれているその場所で具体的に体験していくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りがかかりませんので、まず悔い改めの時を持ちたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に、具体的に、大胆にあなたの願いと求めを神様前に差し出してほしいと思います。天皇と様、今イエス・キリストの名によって祈ります。お一人お一人の求めと願いに応えて、体に触れ、心に触れ、人生に触れ、家庭に触れ、具体的な神の御業を表してください。ある方は求めがありません。そのこと自体があなたにとって実はこの大きな問題です。神様に求めることができるように求めなさい。 不可能はない方にもっと大胆に求めることができる、求めなさい。諦めていることがあります。諦めてはいけません。人にではなく、また自分が頑張ってでもなく、私に求めなさい。その時不可能と思えた事柄が開かれ、奇跡が起こるのをあなたは確かに見る。私はあなたが求めるまで待っています。愛する子よ、私に向かって諦めないで求めなさい。不可能を求めなさい。その時私はあなたに奇跡を表し、私は生きていることをはっきりと示そうと主は言われます。天皇様、一人一人の体に触れ、心に触れてください。イエス・キリストによって命ずる、よっされよ。イエス・キリストによって命ずる、家計から来ている霊的な縛りを完全に断ち切る。イエス・キリストによって偶像礼拝から来ていた一切の悪しきの力を完全に断ち切る。イエス様によって命ずる、よっされよ、よっされよ、よっされよ。恐れ不安、神様これを取り除いてくださり、聖霊から来る平安を注いでください。シャローム、イエス・キリストによって平安あれ。この昼夜逆転しているこの睡眠障害、不眠症、ここに触れてくださり、夜熟睡できるように、その方に今、その方にその場所で触れて夜熟睡できるようにしてください。耳鳴りがする方、その方に触れて耳鳴りを完全に取ってください。イエス様って、耳鳴りを消えてなくなる。私様、今入院しておられる太田兄弟、白血病、またそれ以外の方も含めて完全にやってください。イエスかってめず、白血病よ、やっされよ。職場の上司とうまくいってないわけではないんだけれども、なんかちょっとギクシャクしてる方いらっしゃいますが、その方は何度も聞きました、感謝を適当にやらないで、ちょっと真剣に心を収めてなしなさい。心を収めてなしていくときに、はっきりと変化が訪れます。それはちょっとあなたにとって驚きでしょう。本当に感謝すると神の手が動くということをあなたは体験すると主は教えます。足の痛みを取ってくださり、完全に癒してください。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。仰ぎ声に願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いします。